過去の後悔の念について考えていきたい夜となります。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。お便りやコメントいつもありがとうございます。今夜は気になったお便りを2件マッシュアップしたような形で返答というか考えていければなというふうに思ってるんですけども、1件読まないでっていう方にチェック欄が入っていたので表立って取り上げないんですけども、1件はどちらでもいいよってことだったので、コメントと名前っていうのを読ませていただきますね。人の気持ちを考えずに行動してしまった。友達できる場がない。あかりさん、メッセージありがとうございます。11月上旬ぐらいにいただいているんですけども、今は穏やかに過ごせてますか？なんかここに書き落とすっていうことは、何か前進したいっていう思いであったりだとか、後悔の念でこう自分が反省して、まあ、恥じらった部分もあるかもしれないけど、変わりたいっていう意思があって書いてくださったのかなと思ったので、前進するための一歩としてね、その場所として機能してくださっているんだったらいいんですけど、これが配信されているのがいつ頃なのかちょっと私自身でも分かりかねるんですが、書いてくれたことによってこう前進できているのかなって私は思うので、まず反省をしたっていう行為、自分が行ったことを後悔して書いていこうっていう、こう前向きな気持ちもこの文章から感じ取れたので、書くっていうことは一歩目だと私は思っているので、なんかそこの部分は自分で自分を撫でてあげていいのかなっていうのを思ったのと、友達できる場がないっていうことが、人の気持ちを考えずに行動してしまったからイコール友達できる場がないっていう風な考えになっているんだったら、分けてみて考えてみるのもいいのかなっていう風に思いました。で、私もこう人の気持ちを考えずに行動してしまったことって本当にたくさんあって、毎日さ、車で運転してる中で、車だからパーソナルな空間なんだけども、ああとか言って声を出して運転しながら恥ずかしいみたいな、思い出し恥ずかしいですよね。よくありますよね、寝る前とか、あ、なんであんなことしてしまったんだろう、ああって声を出したりだとかするんですよね。で、びっくりしたとか周囲の人に言われたりしないために、パーソナルな空間の車の中でやるってことを時々しているんですけども、あかりさんがさ、年齢が書かれていないとか、私よりも年上かもしれないし、学生さんかもしれないし、同い年ぐらいかもしれないので分かんないんですけど、もし学生さんと仮定するのであれば、この人の気持ちを考えずに行動してしまった点、まあ社会人になってからも大人になってからも私は幾度かあるんですけど、学生時代のエピソード、今になっても思い出すことがあるの。いや、もう今はだいぶね沈下してきたんだけど、24、5までうわーって時々ね思い出して恥ずかしめていたエピソードがあるんだけど、1点目は中学校と高校、私吹奏楽部だったんですね。で、中学生の時に部長を経験させてもらっていて、で、中高をめっちゃ強いってわけじゃないんだけど、そこそこ頑張っている系の部活で、まあ一番最低ランクでもダメ金っていう、金の中でもダメ金っていうのが最低ランクみたいなところの部活に所属していたんですね。で、私は何を思い上がったのか、中学生を経て高校生になって、高校って定期演奏会っていうのが実施されるところもありますよね。高2だったか高3だった時に、その定期演奏会へ出るって言った時に、中学校の頃にお世話になった外部講師の方が見に来られていたんですよ。あ、違うな、あれ私卒業してから、あ、高3の時がチケットもぎりみたいなのをしていていらっしゃったんですよね。中学生の時部長だったし、中学生ながらこう組織運営というか、外部講師の連携であったりだとか、連絡を取り合ったりだとか、日程調整とか、そういうのをやっていたんですよね。それが結構私の礎となっている部分もあるんだけど、だから交流もあったし、吹いていたし、覚えてくれているだろうって勝手に思い込んでいたんだよね。思い上がっていたよね。チケットもぎりの時に、あ、〇〇さんだ、外部講師の〇〇さんだって思って、あの、すいません、〇〇中学校の部長やってた〇〇ですけどっていう風な話をしたら、え、誰知らんみたいな感じでスタコラサッサってどっか行かれて、うわ、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、その瞬間が覚えてくれていなかったんだっていう悲しさもそうだし、案外自分って思い上がっていたんだなって。その外部講師って別にさ、私たちの中学校とかその現高校とか来ていたわけじゃないから、住まいの地域いろんなところへさ行っていたわけだからさ、そんな一個人の人を覚えているわけないんですよ。その外部講師も別にその私がやっていた担当の楽器とその人の担当の楽器は別だったわけだし、それがすごい恥ずかしくてさ、結構ね、それ22ぐらいまで引きずってたかな。時々思い出して、あーとか言ってなったりしていましたね。こう改めて喋るとなんてことないエピソードなんだけどもね。で、2点目が、この人の気持ちを考えずにっていうのが、相手がリアクションがあって悲しそうな顔をしたとか、ムカつくって言われたとか、分かりやすいフィードバックがあったのか、自分で、ああ、あんなことをしなければよかったって言葉を悪くして言うのであれば、勝手にこう考えすぎて落ち込んでいくパターン、両方あるかなって思ってて、前者はさ、私のさっきの中学校の時のお世話になった部活動関連の人とのフィードバックが、知らないけどみたいな冷たい行為だったから、勝手に自分が恥ずかしめいたって話だったんだけど、後者のさ、 自分で勝手に思い込んで考えていく、この人の気持ちを考えずに行動してしまった件、これって優しさなんだけども無駄に自分自身が傷ついてしまうよねっていうのがあって、私もよくあるんだけど、友達と会った時にベラベラと自分のことを喋ってしまった時に、この人この空間楽しんでいるのかな、何かこの人にとってメリットがある空間を提供できているのかなってすごい考えちゃうの。仕事の場とかだったらそれは必要だと思うのね。例えばこちら側が提供側、営業している側で、向こう側があのカスタマー顧客であったりだとかクライアントの場合だったら、もちろんこちら側がメリットできる時間を提供しなければならないという構図は発生するんだけども、友達と会う時にそんな構図って必要ないというか、友達だからなんかどっちも分け与えていく、シェアしていく、シェアっていう言葉がすごい最近マッチングするなと思ってて、友達とこう過ごしていく空間っていうものが奪われたりだとか奪い合ったりだとか、それにいちいち目くじらを立てて、あなたじゃあ 50% 喋ったから私 50% の場ねって、こうがっちりするコミュニケーションではなく、こう流動的に移行できるのがその友達と一緒にいる空間、居場所なのかなっていうのを最近思っていてさ。でも、あ、私喋りすぎちゃったかもとか、あんまり喋りすぎてはいないんだけどね、基本危機戦だから、あ、自分の自己開示しすぎたかもみたい なんかそういったところでこうぐるぐるぐるぐる考えてしまって、後々気をつけていこうっていう自己反省会をするんだけど、あかりさんは まずどちらのパターンなのかなっていうのを考えてみるのも心の整理につながるかなっていうのは思いますね。で、2点目の友達できる場がないっていうんですけども、この友達できる場がないっていうのが、現状友達がいないって思っているのか、もっと友達が欲しいと思っているのか、今いる友達では現状不満なのかっていう、まあ、ざっくり分けると3つあると思うんだけど、どこに当てはまるのかなっていうのを私は考えていて、でこれも学生時代の話になっちゃうんだけども、私中学生の時にスクールカースト結構上の方にいたんですよね。なんか、まあ、いわゆるギャルみたいな形のところへいたんだけども、まあ話が合わないわけですよ、その感覚であったりだとかで。次第にいじめられていくわけですよね。例えばいじめの対象下があって、 A ちゃんって子がいじめられていた時に、お前も一緒にてんてこ前も一緒にいじめろよみたいなのが私はすごく許せなくて、 A は A ですごい面白い部分があるし、で私オタク的な趣味を持っているから、今でこそ推し活オタ活っていう形でフィーチャーされているけども、当時の10年ぐらい前の私たちの世代ってオタクイコールキモいみたいな価値観があったのよね。オタクイコールネクラとかだから声高らかにそういったアニメが好きです、漫画が好きですっていうことを言えなくて、もう今はもうファッション感覚ですよね。時代が変わってきたなっていうのを本当にこの10年でひしひしと感じ取ってるんですが、でその時にいじめられてはぶられた時に助けてはくれなかったんだけども、その A とかは。でも裏ではこう声をかけてくれた瞬間があったの。まあそれは結局ね、あの担任の先生が、あの A お前声かけろよっていう感じで声かけてくれたんだけども、本当に嫌だったらもうずっと輪になって一緒にいじめるじゃん だからそういった行為をあのした時に、なんで私はこの子たちと一緒にいるんだろうっていう、すごいダメな思考になっちゃったのよね。これって本当閉鎖的な学校っていう空間に押し込められた結果なんだけども、合わないはずだとか、見た目の部分だったりだとか、同じ対象化が好きだけど、漫画とかが好きだけど、じゃあ価値観が一緒かって言われると違うなっていう部分だったりだとか、で中学生の時のそういった経験をすり合わせていった結果、こう高校に入学して趣味とかあの思考とか全然違うんだけども、なんだろうな、本当感覚でつながり合うっていう友情が生まれて、今でもね10年来の友人がいるんですけども、だからといってね今後つながっていくっていう確証はないんだけども、傷つくっていう経験も必要だったなっていうのを思うの。その当事者の時はすごいしんどいし、その傷つけ合っている様で、なんでこんなことになってるんだろうっていう、どんどん落ち込んでいくんだけども、それをした結果、本当にこう自分と気の合う友人、気の合うっていうと抽象的でさ、空想的なものに聞こえるんだけども、全く趣味も違うのに波長が合うというか、全然そんな何の話をしてるのかも全然思い出せないほど心地よい関係性みたいなのを今築けるようになってきたから、その友達できる場っていうのが自分にとってその高みの存在っていうのかな。例えば分かりやすい話で言うと、スクールカーストで言うと4軍とかにいるけども1軍の友達を作りたいっていう、外向き そのアクセサリー感覚での友達が欲しいのか、もっとこう自分の理解者っていう部分なのかな、居場所っていう部分が欲しいのかっていうので、対応方法対象方法が変わってくるのかなって思う。だからその私も時々友人に対して人の気持ちを考えずに行動してしまって、ああってこう後悔の念に悩まれることもあるんだけども、後からごめんねって言ったら、そんな風に私は捉えていなかったけどなっていう、こうヘルシーなコミュニケーションができるんですよね。間違ったら 謝罪をするとか、間違ったらリカバリーをするとか、そういったことができるので、友達のある一つの姿のなのかなと私は今現在は捉えていますね。 X ではさ、ちょこちょこ話していたんだけども、最近ナイルパーチの女子会っていう Netflix でも上がっていて、小説が原作なんだけども、物語を見た時に女同士の、女性同士の大人の友情関係みたいなものを繰り広げられていった物語なんだけども、それを見るとね、結構友情とは何かとか友人関係とは何かっていうことを気づかされるので、よかったらね、機会があれば見てもらえばいいかなっていうのは思いますね。恋愛とかもさ、条件付きの恋愛とか、どういったこうアクセサリーが欲しいのかで選びがちだけども、じゃなくてこう生活を営んでいく上でのパートナーとか、生活を伴っていく上での友情とか、なんかそういったところへシフトしていくのかなっていうのを思うんですよ。あかりさんがね、もう年齢が学生さんか大人かで分かんないんだけども、私はそういう風に捉えていて、あと一時的なものだと思うんですよ、友情って。じゃあ私が今例に出した高校生からの友情関係って、今ではこう10年間仲良くしてもらっているけども、一時的にはこうギクシャクしていた部分というか、離れていた期間もあるし、相手方がなんか留学行ってましたとか、相手方が遠いところに住んでいましたとか、今になっては私の友人とかはもう結構出産、妊娠っていうイベント、ライフイベントが変わってくる分岐点なので、みんなそれぞれ違う姿なんですよ。ってなってくると、また会えない期間があったりだとか、私自身も生活ね、ライフスタイルがどうなっていくか全然わからない中で進んでいってる。で、2、3年会わなくてもまた会えたとか、なんかそういった形が友人なのかなって思うの。今はさ、あるのかな、もう本当死語っていうか古い言葉になったと思うんだけど、ニコイチ、2人で1組みたいな感じの友情関係が結構美化されるんだけども、こう小さい組織で生きてるとね、あなたと私っていう関係性に閉じ込めておくとすごく楽なんですよ。1対1の関係性って誰も交わらないから、支配できる関係性だし、こう錯覚できるんですよね。自分が自己肯定されているとか、自尊心を埋める行為が簡単だったりだとか、友情ってなると 5、6 人とかの輪が広まっていく中で、登場人物が増えていくので複雑になるんですよね。その分傷つけ合うし、その分理解し合わなきゃいけないシチュエーションっていうのは増えていくし、ってなると1対1のコミュニケーションは本当に楽で、友情とは少しずれちゃうんだけども、恋愛関係ってポリアモリーとかいろんな恋愛スタイルがあるので、必ずしも1対1ではないんだけども、恋愛関係がこう自己肯定感を高める手段として簡単に機能するなって思うのは、その1対1の関係性なんですよね。で、それが多分移行して友情関係でも、学生時代とか、まあ、10代ですね、学生って言っても小中高生ぐらいまでかなっていうのは、ニコイチみたいな関係性がこうもてはやされるというか多いですよね、実際に。だから、そのニコイチだけではないよっていう部分とか、反対に、まあ、グループだけではないよ友情はっていう部分であったりだとか、独占できないので友情は、私がその目の前にいる友人と会っている時も、その友人は後ろにはたくさんまた別の、ね、居場所っていうかコミュニティが広がっているので、そういったことを意識しだすとしょうがないというか、一期一会っていう言葉があるように、一瞬の交わりっていうのを集中すると心地よい場所ができるかなと思いますね。友達としての機能を何を求めるか、機能っていうとさ、道具的な意味合いで捉えられがちなのかもしれないけど、適切な言葉が今はね、機能っていうものしか思い浮かばないので、機能っていう言葉で言わせてもらうけども、友達に対して何の機能を求めるのかっていうのもそうだし、あと友達っていう言葉の枠に当てはまっている部分でも苦しめている要因があるかなって、私は学生時代そうだったのよね。大人になって今気づいて、友達っていう枠を超えたつながりみたいなのも増えてきたんですよ。というものの、職場で出会った人間関係って、私は職場の人間関係でとどまっちゃうんですよね。でも仲良くしてくださる方もいて、違う職場でお互い働いてるんだけども、過去前職一緒に働いてましたっていう人で未だに連絡取り合ってる人もいるし、でもその人は友達とは定義できないんですよね。なぜか、やはり年上だし先輩だしとか、年上の人とか先輩の人とか一緒に働いていた人とかっていうカテゴリーに私は当てはめちゃうんですよね。で、お話も結局どういった話をするかっていうと、もちろんご家族の話とかもするんだけども、相手方の仕事にまつわる話が多いので、実際会った時にね、お茶しようとかご飯行こうってなった時に、私は友達っていう名はね、使ってないんですよ。前職の知り合いとか先輩とか、そういった名前で呼んでいるので、こう友達っていう枠組みを、ね、自分の中で再定義というか定義してみるのも、心の荷が少しは楽になるのかなっていうのは私は思ってますね。それでね、そのあかりさんのこのメッセージをいただいた時に、もう少し前にね、メッセージをいただいていて、別の方から、 あの時は分からなかったけど今思えばああしてればよかったなって思うことってありますか、みたいな感じのメッセージをいただいていて、これをずっとぐるぐる考えていたのね。これって私の主題だって思って、すごいなこのメッセージいただいた方って思って、私たちの今現在ってさ、選び取ってきた選択肢の集合値が今の現在、私たちが生きている道じゃないですか。選ばれなかった選択肢だから、捨てられてきた選択肢って何なんだろうって時々振り返ったりしますよね。その選択肢を選んでいれば私は違ったんじゃないかとか。で、私のケースって結構複雑というか、自分が断念してきたっていうものより、他者からの加害で断念してきたとか、しょうがないもので断念してきたっていうのもあって、で今ようやく20代後半になって、本来やりたいことじゃないんだけども、まずじゃあ自分の選択肢、自分で選ぶっていうことをしてみようっていう習慣に入っているんですよね。その中では大いに傷ついているし、困難だし、この年齢でって言われることもたくさんあるし、やはりこの日本のシステムっていうのが、小中高生がうまくいって大学に入学して、いい大学へ入って社会へ順応していくっていうのが簡単なレールなんですよね。いくら高卒で YouTuber になれるとか、学歴なんて関係ないよって言われる社会にはなりつつあるけども、じゃあ実際蓋を開けてみたら、楽なポジションとか、なんだろうな、自分が本当にやりたい姿とかをつかめるのは、きちんとレールにのっとってきた人間の方が楽につかみ取れるんですよね、残念ながら。だから私はそれはできなかったから、じゃあどうするか、でも自分で自分の選んだ選択肢を選んでいきたいっていうフェーズなので、今すごい傷つきながら生きているんですよ。だからあの時ああすればよかったなっていうのはたくさんある。それこそ私休学経験があるので、休学をしていなかったらハラスメント被害に遭わなかったんじゃないかっていうふうに思ったりもする時があるの。1年ね、早く社会に出れたわけだから。でも私今の配偶者パートナーと出会ったのって、休学をしたから出会えたんだと私は思っているんですね。いや、もしかしたらね、休学しなくても出会えたっていうロマンス的な小説のような物語が待ってるかもしれないけども、でも実際問題、私は休学を選んだから彼と出会うことができたっていう現状。じゃあもう今全然違う、180度違う生活を送っているはずですよね。短期離職とか転職歴があるっていうことも傷物として私は捉えていたんだけども、ずっと同じ会社に所属することって、確かにそこの場所に没入してそこのスペシャリストになることは綺麗なことだし美しいことかもしれないけど、果たしてそれって本当にスタンダードな美しさなんですかって聞かれると首をひねるじゃんか。で、傷物って捉えてるけども、挫折経験があるから、それをどういうふうに乗り越えてきたかっていう点に関しては評価されるものだと私は思いたいから、選ばなかった選択肢を恋焦がれていても仕方がないというか、もう転換していくしかないんですよね。というか、人間多分生存戦略していく一つの方法として、嫌なことがあっても過去に対してピリオドを何かしらの形で打って前進していると思うんですよ。後悔を持ち続けながらも、背負いながらも、あの時はしてればなっていうふうに思いながらも、でもどこかでピリオドを打つ、だから今の私があったんだっていうことで生き延びられているのかなって思うので。でもさ、反してその選ばれなかった選択肢を悪いものとして扱っている風潮があるじゃん。今現在こういった状況にいるのは、過去の選ばれなかった落とされた方の選択肢が悪いものであったんだっていうことを肯定していることになるよね。それも嫌なんだけど、でもそうしないと生きられないっていう現状があるから、私はねピリオドを打ってますね。で、空想論を言うのであればたくさんありますよ。私はお笑いの高校生の時にハイスクール漫才っていうのに出場して、まあもちろん思い出作りっていう観点が多かったんだけども、最近昭和商店っていう漫画を読んだ時にすっごいリアルだなって思ったんですよ。で、私の先輩がこう一緒に出ていて、たまたまで、その知り合ったところの先輩がね、進学せずに NSC へ行くって言ってそっちの道へ行ったのかな。最初の方は連絡をくださって、こういったのに出るよみたいな形で連絡をくれていたんだけども、次第にねどんどん連絡がなくなっていって、でなんかのねプラットフォームで見かけたことがあったの。すごいなと思ってたんだけど、もう今どうなったのか全然わからなくて、私もじゃあこっちの道を選んでいたらっていう未来が待っていたかもしれないじゃん。あとはまあ休学をしていなかったらっていう未来があったりだとか、ハラスメントとかの被害に遭った時に、じゃあ我慢してやめていなければどういった結末が待っていたんだろう。それこそ死に至ってたかもしれないし、ね、なんとなくこう乗り越えていって、休んで乗り越えていったらもっと明るい世界が待っていたかもしれないけども、イフの世界ですよね。昔解けないように空想でイフについて恋焦がれているのが私たちだっていうお話しした回があるんですけども、まあ、イフがあるから生きられているポジティブに言うのであれば、そうですね、引っ越しをしなければとか、転居をしなければとか、そんなことたくさんありますよね。 とはなんだろうな、具体的にあの時は分からなかったけど今思えばああすればよかったとか、簡単なこう自分の傷つき経験とかなしにいろいろ語るのであれば、今情勢の問題になっていくと、コロナっていう情勢、世界情勢の動きもありましたよね。もうみんなが雨ふためいた時期もあって、なんだこれはみたいな。でももう今は共存していきなければならないからっていう形で、ビフォーコロナからアフターコロナ、もうアフターコロナっていう言葉もなくなりつつあるような現状で過ごしている中で、2019年だったかな、日本から一番アクセスしやすいロシアのところにウラジオストクっていう街があるんですよね。で、実際に行こうとしていたんですよ。まだチケット取るとか具体的な動きはしていなかったけども、値段とか調べたりだとか、本当申し込む直前ぐらいまでだったんだけど、ちょうどコロナみたいな形になって行けなくなって、でコロナの最中にこう世界情勢がいろいろある中で余計に行きづらくなって、あの時行っとけばよかったなというか、まあしょうがないんだけどもさ、世界の動向的にもっと早く気がついてウラジオストク行っとけばよかったなっていう後悔とかもありますよ。本当小さいことから大きいことまでありますよね。仕事とかも、なんであんな言葉を言ってしまったんだろうか私はとか、もう少し黙っとけばよかったなとか、自己アピールをするときにもう少しアピールしておけばよかったなとか、アピールしすぎると、あ、こんなにもアピールしすぎて自分はできる人って誇示しすぎじゃないとか、あのもう一人の自分が頭の中で囁いたりだとか、本当後悔の念ばっかりなんですよね。私自身は性格なのかもしれないけども、今夜はね2つメッセージをいただいた中で印象的に残ったものをマッシュアップっていう形で混ぜこぜにしてお話ししてきた回となりました。落とされた、選ばれなかった選択肢を恋焦がれながら背負って前進していくのが人間かなっていうのは私は思ってます。皆さんが心の中にある後悔の念とかで、それを今現状どういう風に向き合って、さらに未来へどういう風に生かしていこうという形で捉えていますかね。今現状の私はこういった形で考えております。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。